石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ソフトバンクが4月から社長が変わりまして、宮川純一さんが新社長に就任するという発表がありました。で、先日決算会見でも挨拶がありましたけども、宮川さんというのはね、 CTO ずっと技術を見ていた方で新社長になるというところ。ソフトバンクは営業の会社というふうにずっと言われていて、宮川さん自身も営業の方がなられたらいいんじゃないですかって一旦断ったようなんですけども、ただやっぱりこれからね、ソフトバンクは技術で行くんだという話をしていて、受けたという話になっています。宮川さんはずっと取材とかでお世話になってるんですけども、一番思い出深いのが10年前の3月ね、東日本大震災の時に、あの時ね、東北地方壊滅的なダメージを受けていて、停電になって携帯の電波が飛ばないっていうのがありましたし、あとは東北地方だと基地局が津波で流されてるというところもあったりもして、そんな中宮川さんは現地に行ってね、陣頭指揮取ってエリアを直していくということをやられてたりもして、その頃非常にね、ソフトバンクって NTT グループに比べると脆弱なので、相当大変だったみたいですけども、そういった経験もあって、ネットワークというのはね、人の命にかかることなんだっていうところでね、その後もずっとね、ネットワーク関連で尽力されてきたという方でもするので、これから 5G 時代になることによって、よくね、メックなんていうふうに言われてますけども、基地局自体に処理する能力をつけて、ネットワーク全体がプラットフォームになりますよといった形になってくるので、ソフトバンク今回ね、宮川さんを起用したことによって、かなりテクノロジーに強い会社になっていくのかなというところで言うと、この先のソフトバンクがね、面白くなっていきそうだなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
マイネーの新料金プランについて聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
マイネオ新料金プランマイピタ。マイネオは2月1日より料金プランをリニューアルし、キャリアごとに異なっていた料金を一つにまとめ、よりシンプルで選びやすいラインナップの提供を開始しました。本日は株式会社オプテージよりコンシューマー事業推進本部モバイル事業戦略部長の福留浩和さんにご出演いただき、新しい料金プランについてお話を伺っていきたいと思います。この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。福留さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。キャリアの新料金プランの発表が続きましたが、 MVNO も料金改定を続々と行っています。今日は料金プラン競争にマイネオがどう対応していくのかというところを聞いていきたいと思います。まずマイネオさんは去年2020年1月にこの番組に来ていただいております。約1年経ったところですが、この1年振り返ってマイネオどうでしたかね。
そうですね、とにかく慌ただしくってですね、あっという間の1年だったかなと思っております。楽天さんの新規 MNO 化であったり、あるいはサブブランドさんのですね、販売構成であったり、それから年末には MNO 各社さん新ブランドを発表されたりと、次から次へといろんなことが起こりまして、慌ただしい1年であったかなと思っております。そういった中でも着実に契約回線数ですね、伸ばすことができておりまして、先月末時点で約121万回線と なっておりますし、それから多数の第三者評価機関の方からもですね、3年連続とかあるいは4年連続といった形で総合満足度やおすすめ度といった観点でですね、第1位をいただいておりまして、まあ、総じてお客様にですね、ご満足いただけているのかなということを、まあ、実感できる1年でもあったかなと思っております。
で、まあ、そんな中でマイネオ新たに、まあ、マイピタという新料金プランを発表しました。改めてマイピタについて教えてください。
はい、ですね、私にぴったりという意味でマイピタという新料金プランをですね、2月の1日から開始しております。マイネオはですね、サービス開始当初から、まあ、大きく2つの価値ですね。1つは必要なものを必要なだけ、自由に選べるということ、もう1つはですね、シンプルで分かりやすくお手頃な料金体系であるということ、まあ、この2つをですね、とても大切な価値として追求しておりまして、今回ですね、料金プラン刷新しまして、さらに磨きをかけたということであります。具体的にはですね、これまで au さん、ドコモさん、ソフトバンクさんと3キャリアでバラバラであったですね、料金プランを1つに統一するとともにですね、6段階あった容量帯を4段階に集約しまして、よりシンプルな料金体系に刷新をしておりまして、まあ、例えばですね、音声通話付きですと 1GB 1180円、 5GB 1380円、 10GB 1780円、それから 20GB ですと1980円ということになっております。まあ、特に 5GB、10GB についてはですね、マイネオで最もご利用の多い容量帯となっておりますけれども、こちらについては業界最安水準となっております。それからデータ通信のみのプランもですね、ご提供をしておりますし、 5G 通信オプションとかですね、定額使い放題系のオプションとか、まあ、各種オプションについても引き続きご提供しておりまして、必要なものを必要なだけ引き続きですね、自由にお選びいただけるようにもなっております。
これまあ実際にまあ過去を振り返るといいますか、3キャリア体制になってどんどん分かりにくくなっちゃったっていうところがあったんですかね。
おっしゃる通りですね、我々トリプルキャリア対応をやっていく中でですね、各社ごとに料金が異なって、徐々に分かりづらくなっていたという、まあ、課題認識がございました。はい、
ね、やはりまあ、ね、業界の人からすると、まあ、それは接続量も違うから料金違うだろうなって分かりますけど、まあ、ユーザーからするとなんでこんなに値段の違いがあるんだというところが、まあ確かにね、あったのかなというところはありますよね。実際まあ今回まあその4つのまあギガ数に絞られたという形ですけど、このね、1、5、10、25選んだ理由って何かあったりしますか？
そうですね、マイネオのお客様はですね、低容量帯、中容量帯が、まあ、中心となっておりまして、具体的にはですね、10GB 以下でご契約のお客様が 99% を占めているということでありまして、低容量帯、中容量帯を中心にですね、まずは見直しをさせていただいたということですね。
やはりまあマイネオのユーザー賢く使ってる感じなんですかね。
そうですね、必要なものを必要なだけお手頃な料金で使いたいというニーズがやはり大きいかなと思っております。我々今回の新料金プランもですね、ファンの皆さんと事前に会話をした上で作っておりますけれども、例えば音声定額系のサービスはいらないとかですね、 20GB も必要ないとかですね、まあ、そういった声いろいろいただいておりまして、今回のような形にさせていただいたということですね。
まあ、MVNO としても、また MVNO を使っているユーザーとしても、やはりまあ少なめの容量のところがまだまだこれから生き残っていけるところなのかなという感じなんですかね。
そうですね、引き続きですね、小容量帯、中容量帯についてお求めのお客様はですね、一定程度おられるんじゃないかなと考えております。もちろん 5G の普及によってですね、大容量帯についても今後ニーズは高まっていくだろうなと思っておりまして、5G の普及の状況であったり、あるいはお客様のニーズであったりですね、まあ、そういったことを踏まえながら料金プランについては柔軟に見直しをしていきたいと考えておりますが、まずはシンプルにしてくれといった、まあ、お客様の声もありましたので、一旦はこういう形にさせていただいたということです。
今回まあキャンペーンも展開されるんですよね。
そうですね、 はい、まずはですね、たくさんの方にお試しいただければと考えておりまして、今回の新料金プランの提供に合わせてですね、前割というキャンペーンも2月の1日から5月の31日までとありますけれども、実施をしております。具体的にはですね、例えば音声通話付きで 5GB 以上のコースに新規でお申し込みをされた方が対象となりますけれども、まあ、3ヶ月間にわたって1080円引きということで、 5GB は1ヶ月300円ですね、10GB ですと700円と、20GB だと900円といった形になっております。ちなみにですね、解約時の解約違約金はすでに無料になっておりますし、あと MNP の転出手数料ですね、こちらも4月の1日から無料にいたしますので、まずはお気軽に一度お試しいただければということで考えております。はい、
かなり頑張ったキャンペーンですよね。
はい、頑張りました。
これ、まあ、去年の12月から、実際には去年9月ぐらいから、まあ、この業界非常にこうね、荒波が起きてるんですけども、振り返ってみてどうですか？
引き続きですね、厳しい競争がですね、続くと考えておりますし、まあ、今回料金プラン発表しましたが、競合他社さんの方からですね、当然対抗プランも出てくると想定をしておりますけれども、まあ、これ今に始まった話ではないかなと思っております。還元をすると、まあ、昔から同じ認識ではありますけれども、例えば MVNO 市場だけを見てもですね、1500社がひしめくレッドオーシャンということでありまして、まあ、そういった中ではですね、これまでもそうですが、やはりその機能や価格といったベースの価値だけではなくてですね、独自の価値についても追求をしていくということが大事なんだろうなと思っております。一言で言うと、マイネオらしさの追求だと考えておりますけれども、例えばですね、譲り合い、助け合いといったブランド価値を体現するですね、マイネオならではのサービスの開発提供であったりとかですね、あるいはファンの皆さんとの共通を通じた既存サービスの改善、あるいは新規サービスの開発であったりと、あるいはファン同士での助け合いも含めたですね、充実したサポート体制であったりと、まあ、こういったマイネオならではの強みをですね、追求することで、引き続き他社との差別化を図って、オンリーワンのポジションを確立していくということが、まあ、何より重要で、それこそがですね、厳しい競争の中でも勝ち残る戦略になるのではないかなと考えております。
現状でもそのファンのコミュニティってのは盛り上がってるもんなんですか？
コロナの関係で直接お会いするのは難しくなっておりますけれども、引き続きですね、オンラインでのやり取りはですね、結構な回数でやらせていただいておりまして、今回の新料金プランにつきましても、そうですね、直近だけでも2度ほどやらせていただいて、まあ、設計したということですね。
新料金プランに対してファンの反応はどうでしたか？
マイネオならやってくれると信じていたとかですね、あとはコース変更しようかなとか、まあ、総じてポジティブな反響に大きな手応えを感じております。実際のですね、お申し込みの数自体もですね、まだ1週間程度となっておりますので、まあ、もう少しよく見ないとわからないところはありますけれども、まあ、今のところ直近半年の平均と比較をすると2倍程度で獲得が推移をしておりまして、まあ、ご好評いただけているのかなと。あと、コース変更のお申し込みもですね、かなりの数いただいておりまして、総じて大きな手応えを感じているということです。
そういう獲得ってのは新規と？
そうですね、新規の獲得自体も増えておりますし、今2倍と申し上げたのは新規の獲得の方ですね。はい、直近半年の2倍程度に増えております。
まあ、やはり新規で取れるっていうのは非常に理想ですし、やっぱり一方で今のマイネオユーザーに、まあね、見捨てられないと言いますかこの先も使ってもらうという意味でのメッセージとしては、新料金プランちゃんと聞いてきたってことですかね？
そうですね、はい、そういうふうに捉えております。
これ、まあね、やはり料金競争を過熱化している中で、まあ、今回思い切って下げてきたというところもありますが、正直儲かりますかね？どうですか
そうですね、おっしゃる通り、まあ、料金の全面的な引き下げとなっておりますので、当然減収にはなってまいりますけれども、はい、我々まだまだ実現できていないことが山ほどあると考えておりまして、 例えばあれですね、音声系の定額サービスの充実であったり、うん、あるいはデータ通信側のですね、使い放題系のサービスの充実であったりと、まあ、オプションサービスの充実といったことを図っていきまして、アープを向上させてトップラインを仕上げていきたいと考えております。これとそうですね、今回の新料金プラン自体はですね、これまで実施をしてきた、まあ、様々なコスト削減効率化ですね、例えばAI チャットを活用したサポートであったりとかですね、あるいは我々イオ光っていう固定系のサービスやっておりますけれども、こういったところとのですね、コールセンター、あるいは物流のシナジーであったりとかですね、まあ、そういったさまざまなコスト削減、効率化に加えて、今後ですね、音声卸料金の低廉化なども見込まれることなどからですね、これらを原資に刷新したもので、あるということです。で、加えて毎年は昨年度、すでに実質黒字化達成しておりますけれども、今年度も黒字を達成できる見込みとなっておりますし、さらに来年度についてもですね、今回の新料金プラン反映した上で引き続き黒字は維持できる見込みということで考えております、はい。
でさらに、まあ、接続料も下がってくればいいかなという感じですよね。どんどんどんどん、
そうですね、はい、サービスの多様化につながるかなと考えております。はい、
ね、まあ、総務省のアクションプランでは3年で半減させようみたいなこと言ってますけど、やっぱりあれはもっと早くやってほしい感じですよね。
そうですね、要望書の通りですが、引き続きコールフッティングという観点で早期にまた適切にですね、対処いただけることを期待しております。はい、
ね、やはりね、なんとか今ね、その MVNO といいますか、こういったね、市場がようやく日本にも定着したので、ね、本当このままでいくとまた大手サービスの稼ぎに戻りかねない状況にもなっているので、ここはちょっとね、 MVNO には踏ん張ってもらいたいなと思いますし、総務省としても早くね、そういったサポートできる体制を強化してほしいなと思いますね。これ昨年12月に 5G のサービス始めてますけども、いかがですか？
ちょうど2ヶ月ほど前ですね、12月の1日から開始をしましたけれども、こちらですね、わずか1ヶ月程度で3000件を超える申し込みをいただいておりまして、おおむね好調となっております。今後もですね、 5G エリアの拡大であるとか対応端末の充実などでですね、お申し込みは確実に増えていくということで考えておりますが、まあ、正直ですね、当初は対応端末っていう観点でも、また提供エリアという観点でも、まあ、これからということで、それほど反響はですね、ないんだろうなと想像しておりましたけれども、実際にはですね、トリプルキャリア対応ということでは、マイネオがまあ業界初ということで、まあ、加えてソフトバンク対応という観点でも業界初と、それからコンシューマー向けの au 対応という観点でも、まあ、我々が業界初となっておりまして、多数のですね、メディアで取り上げていただきましたし、あとマイネオのコミュニティサイトにはなりますけれども、例えば想像以上の速度が出て驚いたとかですね、200円なら使ってみたいとか、まあ、総じてご好評をいただけているのかなと考えております。はい、
あれですよね、なんか自動販売機もやってましたよね自動販売機SIMが手に入るみたいな
おっしゃる通りです。 5G 販機という、そうですね、自販機のカンカンの中に SIM を入れて先着300名の方にご利用いただくという、まあ、そういったイベントもやっておりましたが、こちらもそうですね、わずか2日であっという間になくなってしまいまして、大変ご好評でありました。
いや、あれね、なんか限定じゃなくて続けてほしいなと個人的に思ったんですけど、絶対ない300
じゃん。
そうですね、はい、
やっぱりあれ、ああいうのがあるとね、 5G もっとなんかね、親しみがあるというか、もっと近づく感じがすごいするのでね、やっぱりいいかなと思いましたね。
まあ、ああいう企画考えていきたいと思います。はい、
これあと、まあ、その取り扱う端末ってこれからまあどんな感じになっていきそうですかね。
そうですね、引き続き 5G 対応の端末も含めてですね、ラインナップの充実を図っていきたいと考えております。まあ、新たなメーカーさんもですね、ちょっと増やしていければなと考えておりますし、これからですね、やはり最近は4万円未満の端末がですね、売れ筋ということでありまして、エントリー、それからミドルローを中心に 5G 対応の端末も含めて充実を図っていきたいなと考えております。
もうじゃあ結構 5G が増えてくるって感じなんですかね。
まあ、技術の進展って世の常だと思っていて、 5G 対応の端末にですね、徐々に世代交代していくんだろうなと思っております。
これまあね、各社、まあ、新料金だし、ね、MVNO でもね、大手は結構出してる中、マイネオとしては勝てそうですかね。どうですか。
マイネオ独自の価値に共感をしてくださっている方もおられますし、価格という観点でも必要十分な価格を実現できていると思っておりまして、手応えも感じておりますし、十分やっていけるのではないかなと考えております、はい。
よく、まあ、MVNO とか格安スマホってサポートどうなのよっていうところもあったりもしますけど、現状マイネオのサポートってどんな体制なんですかね。
実際の店舗でも対応しておりますし、当然オンラインでも対応しておりますし、電話でも対応しておりますし、スマホ初心者の方でもまたシニアの方でもですね、安心してご利用いただけるのではないかなと考えております。はい、
やっぱりこの辺結構電話の問い合わせって増えてたりもするんですか。
そうですね、かなり増えております。はい、
まあ実際ファンコミュニティとかマイネオのまあね、一つのポジションっていうところになってくるのかなという感じですけど、そのなんかファンコミュニティをこれからどうしたいとかってあったりしますか。
そうですね、引き続きですね、ファンの皆さんとの意見交換をしながらですね、既存サービスの改善であったり、あるいは新規サービスの開発であったりですね、ファンの皆さんの意見をきっちり踏まえながら進めていきたいということで考えております。
やっぱりファンの人っていうのは契約年数も長かったりするんですよね。
いや、そうでもないですね。
そうでもないんですか。
ですね、実際に加入されてマイネオのブランド価値に共感をされてファンになるという、ありがたいですが好循環になっておりまして、はい、年数が短い方もおられれば長い方もおられれば、まんべんなくっていう感じですね。
これ、まあ、なかなか今、ね、MVNO、まあ、大変かなって感じはしますけど、マイネオとしてはなんかそのこうなればもっと MVA の存在感を発揮できるとか、何でしょう、今そのいろいろとね仕組みがある中でここをこうしてほしいとかって何か提言ありますかね。
そうですね、要望書の通りですね、今回のですね料金プランはマイネオでの通信品質というものを大前提にした上で実現をしているものでありまして、還元しますと現段面ではですね、やはり MNO さんとは音声サービス面であったり、あるいはデータ通信のその速度品質面ですねで差異があるということでありまして、やっぱりより安心してお客様にご利用いただくためにはですね、まあ、音声系の定額サービスの充実とか、あるいは接続量の引き下げによるですね、混雑時間帯ですね、12時とか13時とか混雑する時間帯ではどうしてもその通信速度が遅くなることがありますけれども、こういったところでの通信品質の向上であったりとですね、まあ、より一層の改善が必要だと考えておりまして、まあ、要望書の通りですが、まあ、イコールフッティングという観点で対処いただけることを期待しているということを、
ね、はい、そうですね。まあ、先日ね IIJ が決算会見でも言ってましたけど、まあ、とにかくね対等に戦えるようにしてほしいというのは、まあ、再三決算会見で言っていて、まあ、やはりね今そのね大手3社が3000以下のプランを出してきたので、じゃああれにちゃんと対抗できるだけの環境を作ってほしいというのは、まあ、IIJ ずっと言っていたことだったりもするので、まあね、そこはまあ業界全体そういう、まあ、認識といいますか、そうしてほしいというところもあるでしょうし、その点総務大臣の、ね、武田さんにはガンガン圧力をかけて頑張ってほしいなという気はしていますね。今回まあ料金プラン発表しましたけども、今年マイネオはまあこういう世界観を目指したいとかっていう、何かこう2021年に向けてのなんか方向性ってあったりしますか。
引き続きですね、必要十分なその機能や価格といったまあベースの価値はですね、確実に抑えながら独自の価値をですね追求していきたいなと思っております。はい、マイネオならではの強みというところもですね、より一層まあ磨きをかけていきたいということで考えています。
松尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、私にぴったりっていう意味だとおっしゃってたこのマイピタっていうお名前とこのプラン内容がこうすごいしっくり ハマっていて、そのキャッチーさもあるネーミングセンス、私すごいなって思いました。あとまあ意外ではありましたけれども、契約年数が長い方ばかりではなく、まんべんなくっていうところ、ここってでも実はすごく面白いなと思ったのが、やはりそのファンの方は一定数いらっしゃるんでしょうけど、そのファンがまた人を連れてきて、その人がやがてファンになっていくっていう、まさにその構図なんだろうなと思いましたし、そういった点がね、やっぱり今後マイネオがどうなっていくのかなっていう部分、すごい注目したいなと思いました。
全くもっておっしゃる通りです、はい、ファンがまたお客様を連れてきて、我々のブランド価値に共感いただいて、またファンになってくださると、まあ、そういう好循環が築けているかなと、大変ありがたいことだと思っております。はい、
それでは最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、2月の1日からですね、私にぴったりということで、新料金プランのマイピタを開始しております。今回発表したマイピタはですね、よりシンプルで分かりやすい料金体系となっておりますし、まあ、今までよりも格段にお手頃な料金にもなっておりまして、まあ、とりわけ、音声通話付きの5ギガ、10ギガについては、業界最安水準となっておりますので、まあ、ぜひ乗り換える際などにはですね、選択肢の一つとしてご検討をいただけるとありがたいなと考えております。まずはお試しいただければということで、例えば通話付きの5ギガでしたら300円でご利用いただける前割というキャンペーンも実施しておりますので、ご検討いただければと思います。マイネオ、マイピタ、前割をですね、どうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはマイネオの福留孝和さんでした。以上、特集マイネオ新料金プランマイピタでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、やはり今現状で言いますと、総務大臣がまあ、ね、サンキャリアのメインブランド値下げしろといったこともあり、 MVNO、ね、若干まあ逆風は吹いているかもしれませんけどもね、まあ、マイネオとしては、ね、値下げも頑張ってますし、まあ、そういった、ね、ファンコミュニティ作ったりですとか、まあ、オリジナルの、ね、色を出しているので、なんとか、ね、打ち答えてほしいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ガラン。